はようございます。外見ブランディングコーチのフォスターさゆかです。見せ方ってどうするのは、大人になってからのおしゃれ迷子のお悩みにゆるっと真面目にお答えするラジオです。外見を整えて自分の魅力を引き出せると気持ちにも少し余裕が生まれて、毎日がちょっと楽しくなる、そんな時間をお届けできたら嬉しいです。この番組は平日朝7時に配信しています。さて今日は毎日ねギリギリで頑張るママさんからメッセージをいただいたんですが、ちょっとその前にお礼をお伝えさせてください。と、私が数日前の配信で上手に眠れなくって困ってるという話をさせていただいたんですね。誰か助けてくださいというねことをお伝えしたら、とっても丁寧で優しいリスナーさんがアイディアをいくつかくださったので、同じように睡眠悩む方にも届いたらいいなと思ってこちらでシェアさせていただきます。まずあゆさん、とってもありがたい情報を感謝いたします。では読みます。睡眠マニアです。お風呂に浸かって15分ぐらいで深部体温が上がり、1時間かけて体温が通常値に戻ってきた時に眠気がきます。頭、首周りから熱を放出しないとうまく寝れないので、頭の周辺は氷膜などで冷やしたり、あまりクッションなどで囲まれていると熱がこもって眠れないです。睡眠科学の先生は、夏はウォーターマット、冬はあったかくなるマットがいいとおすすめしていて、私も買おうかと思っていますというねメッセージをいただいて、どんなものですかっていうねご質問を私がした、どんなものですかというね質問を私がしたところ、こちらですと言ってねリンクを貼ってわざわざ教えてくださいました。これはサイエルインターナショナルというメーカーのもので、温冷睡眠マットって書いてあります。見た目がなんか布団乾燥機のようなね感じで、マットにコードがつながっていて、なんか四角い機械があります。ちょっとかさばるんだけれども、春じゃないね、夏と冬に重宝するものであれば買ってもいいかもしれないですね。お値段が、送っていただいたものは36,800円とちょっとね値が張るんですが、これで快適な睡眠をね手に入れることができるのであれば、いいお買い物かもしれないですね。ちょっとまだ詳細を私読み込めていないので、しっかり目を通して考えてみようかなと思います。あゆさんももし購入されたらご感想を教えていただけるととっても嬉しいです。本当に素敵な情報をありがとうございました。では次、なおみさんからコメントをいただきました。私も寒暖差アレルギーで昨日病院に行ったところでした。先生は気温差をなるべくなくすこと、冷房で寒い時はマスクが有効だと言っていました。私は寝室とは別室のエアコンを28度設定で24時間稼働して、寝る時は長袖長ズボン、鼻と口のあたりにタオルをかけて寝ています。かっこ冬はシルクのマスクですが夏は暑いので、かっこ閉じ、いろいろ試した結果、寒すぎず鼻喉が守られる自分なりの快適さを見つけました。さゆかさんも快適な睡眠方法が見つかりますようにと、また別の角度からメッセージをくださってとってもありがたいです。なおみさんも寒暖差アレルギーなんですね。辛いですよね。私も本当に寒暖差アレルギーがこ ここ数日ひどくって、もう鼻をね噛みすぎて鼻間がサカサだし、鼻噛みすぎたせいでなんか鼻周りに変な吹き出物できちゃうしね、お聞き苦しい声になっているし本当に参っちゃうなと思っていたんですが、冷房で寒い時はマスクが有効っていうことなんですね。全く知らない情報でした。だから例えば暑い外から冷房のかかった電車に乗る時とかも、乗る前にマスクをしてから乗り込むというふうにすると改善されやすくなったりするってことですよね。改善というか症状が出にくいっていうことですよね。やっぱりね、そう、冷房が急に寒くなるとくしゃみが止まらなくなっちゃったりするので、これはとても参考になる情報でした。もうマスクが大の苦手なんですね。本当に私はマスクが大の苦手なんですが、それでもアレルギーの辛さを考えたらマスクをした方がいいなと思ったので、マスク持ち歩くようにしてみたいと思います。あとね、寝室のエアコンじゃない部屋の、エアコンをつけてお部屋全体を涼しくさせるっていうのもすごくいいアイデアですよね。私もそれができたらいいなと思うんですが、夫とは寝るタイミングが違ったりするので、ちょっとそれが叶うかどうか、ちょっと考えてみたいなと思います。寝る時のねマスクもちょっと私もベストなものを見つけられるようにしたいなと思います。タオルをねお口にかけて寝てるっていうことなんですけど、きっと私だったらすぐにねタオルかけるだけじゃ取れちゃうなと思うんですね。だからきっと直美さんはまっすぐ綺麗に眠るんでしょうね。すごいちょっとね素晴らしい情報をたくさんいただいたので、これはすぐに活かしてみたいなと思います。他にもインスタグラムの DM で氷枕って言わない、ね、昔は氷枕だったんだけど、こうなんか冷たいジェル枕みたいなものをおすすめしてくださった方もいらっしゃって、あ、確かにね、このあゆみさんが、あゆみさんじゃない、あゆさんが書いてくださっているように、お首の周りがねちゃんと冷えてれば全体が涼しくなる気がするので、ちょっとジェル枕も検討してみようかなと思います。息子もねなんか暑そうで、ちょっと夜中寝てるとこ見に行ったりすると、なんかお顔周りに汗かいてたりするんですよね。なので子供用のそういう冷たいジェル枕みたいなのも新しいお家では買ってみようかなと思っています。ちょっとねあと数日で引っ越しなので、注文がなんかうまくね届かなかったら大変だから注文ができないんですが、引っ越したらすぐに注文しようかなと思います。素敵な情報皆さん本当にありがとうございました。私自身もこれやってよかったよっていうものがあったら、またこちらで共有したいと思います。また新たにアイディアなどもあればぜひ教えてください。睡眠に悩む皆さん一緒に乗り越えましょう。さてそれではいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。冒頭でお伝えした通り、毎日ギリギリで頑張るママからのメッセージです。さいかさんこんにちは。いつも楽しく配信を聞かせていただいております。さいかさんと同じく子育て中のママです。毎日仕事から子供の迎えに行き、家に戻るのは19時頃です。平日夜はほぼワンオペで、子供を寝かせるのが22時を過ぎてしまうこともあります。子供に遊びたいと言われると遊んであげたい気持ちもありますが、寝るのが遅くなることにストレスを感じてしまったり、 寝落ちしてしまってやりたいことができない日が続くとイライラしてしまったりします。さやかさんの平日の夜のルーティンや寝かしつけなど気をつけていらっしゃることやこれだけは守るなどがあれば教えていただきたいですというメッセージをいただきました。まず毎日本当にお疲れ様です。とっても頑張っていらっしゃるんですね。もうこの一日の流れをね聞いただけで本当に一日ヘトヘトで終えるんだろうなということが皆さん想像できたんじゃないでしょうか。きっとね朝も早くご飯食べても行くよとかそういう中でこの今日はこの服嫌だとかやっぱりトイレ行くとか朝出発するだけでもバタバタ忙しくってでお仕事に行かれる時でもお仕事もきっといろんなことありますよね。きっと疲れますよね。でお迎えに行って家に帰るのが7時ぐらいということは結構ねギリギリまで遅くまでお仕事してるんだと思うんです。そこから急いでお迎えに行ってお家に帰ってくる。そこでお家に帰って子供たちに子供たちが子供お一人かわからないですがご飯を食べさせてでちょっと遊んでとか言われたりねなんだり特にね疲れてる子供もちょっとストレス溜まってたりしてなんかもうなんかちょっとわざとは嫌なことしてきたりすることとかもあるんですよね。でそれでまたもうとか思ったりしながら歯磨きしてお風呂に入れてで寝かせるっていうもうずっと休まずに夜22時頃まで頑張ってらっしゃるんですよね。本当にねもう偉いとしか言えない。多分このメッセージをね送ってくださった方は限界なんじゃないのかなって心配になりました。これね当たり前に限界なんですよ。今の流れを想像したらどうしたって疲れるしどうしたってイライラしちゃうんですよ。人間だからさ心が揺れることもあるし体力的にしんどかったりすると上手に子供に接することができないことってあるんですよね。それってとっても普通なことでこう遊びたいって言ってくれる気持ちをね答えてあげられないとか、寝る時間遅くなっちゃうからどうしようって思ったりとかねするとこうね胸が痛んだりもしますよね。でもね平日遊ばなくて大丈夫、遊ばない方がいい、お話伺ってると多分ね帰ってきて3時間子供とねの時間があるということはかなり一生懸命しっかり全てをちゃんとこなそうって頑張るままなんじゃないかなと思ったんですね。とにかく平日普通に働いてくたびれてるわけじゃないですか。その上で自分のコントロール通りにいかない子供を子供との夜の時間があるっていうのは愛してる子供だったとしても疲れちゃうから省エネモードで過ごしてください。ご飯ももうお蕎麦茹でてなんか食べてくれそうなトウモロコシとか与えて終わりでいい。食器もなるべく癒さないのでないように例えばワンプレートにするとかね。もうとにかく時間をかけない。もうご飯作んなくたっていいんですよ。こう今ってね便利でいろいろ 栄養などが意識されている美味しいミールキットとかもあるじゃないですか。もうお湯で温めるとかチンしたらできるとかね、そういうものにちゃんと頼って、で子供にも楽しい時間はマミママと遊ぶ時間はしっかり休日で取ろうね、平日の遊ぶのは大事に取っておこうね、しっかり休んで眠るっていうことが体にとってもすごく大事なことなんだよっていうことをね話して、遊ぶ時間っていう楽しい時間は平日は貯金して休日に思いっきり遊ぶ、全力で遊べるようにするっていう風にして、気持ち考え方を変えていくといいんじゃないのかなと思います。もちろん私も未熟なね母親でいろんなこと葛藤しますよ。今はうちの息子は夏休みで、夫も夏休みなんですね。けど私はやらなければならない仕事がたくさんあるので夫と過ごしてもらっているんです。だけどこう夜になって一緒にお風呂入ってたりすると、マミ明日は一緒に遊べる？遊ぼうね、どこ行く？とか言って聞いてくるんですよ。ごめんね、明日も私は仕事なんだって心の中でね思いながら謝りはしないんですけど、謝ると悪いことされてるんだって思っちゃうからさ、マミは明日もお仕事頑張るからお休みの日いっぱい遊ぼうねって言って、心の中はねちょっとこう、後ろめたいっていうのかな、なんかちょっとこうごめんっていう気持ちがあるんですけど、でもお仕事することって悪いことじゃないじゃないですか。だって子供、自分の幸せはもちろんだけど子供たちの幸せな未来のために今のために頑張ってるじゃないですか。そうだからそんな感じで私は、とにかくこのご質問者さんが夜はもう省エネモード、適当モードでなんとか乗り切ってほしいなと思います。で、寝ちゃって、一緒にお子さんと寝ちゃってやりたいことができないとイライラしちゃうっていうことがあるとおっしゃっていたんですが、何をねやりたいのかがちょっとわからないんですけど、お仕事して子供寝かせて何かをやろうなんて、そんなハードなことできるはずがないです。むしろ寝落ちしないでやれる時があることの方がめちゃくちゃすごいことなのでね、やりたいことあるよね、もうわかるよ、すっごいわかる。だけどもう無理なことはやめましょう。それこそ10時に寝るのであれば、例えばお子さんが何時に起きるかわからないけど、お子さんが起きる30分前なのか1時間前なのか早く起きてからやるとか、週末に子供を見てくれる方がもしね、ご主人なり、親戚なりシッターさんなりいるのであれば、30分から1時間ちょっと好きなことやらせてね、そういう時間にしてねってお願いして、自分の時間を設けたりとかするようにしてみてください。子供のことって本当にね、もう可愛くて可愛くて大事で尊い大事な子ですよね。でも私たち人間だから、そんな完璧なママみたいになれないんですよ。なんか完璧なママみたいなものが漫画なのかアニメなのかドラマなのかわからないけど、そういうママをね植え付けられてたりとか、私たちの親世代は結構専業主婦が多かったりなんかしてね、夕方からはお母さんとの時間がたっぷりあったりしていたけれど、それをね今の現代の働くママたちが再現しようとしたらそれは不可能だから、そこはね比較しないで、今あなた自身とお子様 だけを見てどうすることがいいのか、どうしたらちょっと楽になるのかっていうことを考えてみてください。で、私のね、平日の夜のルーティンや寝かしつけなど気をつけてることを守ることがあれば教えてくださいっていうことなんですけど、私の夜のルーティンや寝かしつけなどについてお伝えしてしまうと、ああ、さやかさんはそうやってやってるのに私はできてないとか、あ、なんださやかさんもそうだからじゃあ大丈夫かとか、そういうふうに思っちゃうのかなって思ったんですよ。さっきもねお伝えしたけど、他人の家族と比べて、あ、これでこれならいいんだ、これならダメなんだとか、こう考えてほしくないなって思ったんですね。で、ただこれだけは守るっていうことはあります。私はめちゃくちゃちゃんともう決まった時間に寝させます。もう基本ルーティーンは崩さないんですね。子供が遊んでって言ったとしても、寝させる時間までになんか余裕があって、ちょっとうまいこと進んで時間が空くことがあればちょっと遊んであげることはあるけれど、それこそも子供に分かるように、じゃあ3分ねとかタイマーをセットしてその時間遊ぶとかはあっても、基本的にはもう夜からベッドに、ご飯からベッドに行かせるまでは完全に融通聞かせないです、基本的には。やっぱりそうするとね、子供もそれが当たり前になるから、寝かせるまでなんかスムーズに行きやすくなるなと思っているので、で、それはね自分のメンタルを守ることでもあるんですね。やっぱりくたびれちゃう、くたくたになっちゃってると、逆に疲れすぎて上手に眠れなくなっちゃったり、翌日にも疲れを引きずっちゃったり、それこそねイライラして必要ない時に子供にちょっと強い言い方しちゃったりすることってあるじゃないですか。だからそれはできるだけ、しちゃうことあるけど、できるだけ避けたいから、とにかく自分の体力と気力を保てるように、私は子供の希望あまり平日は叶いません。ハッピーな子供という時は少しでもハッピーでいられるように、そういうふうに割り切っています。私のこの話が参考になるかわからないし、ご質問者さんと同じ子育てに悩んだり葛藤したりするママの一人です。だから私が何かをね教えてあげられるようなことはもちろん一つもないんです。だけどきっとこの文章を読んで、なんだか少しねうまくできない自分を責めてらっしゃるような気がするけれど、まあそれはそれは本当にね、聞いていると頑張っているし、もう素晴らしいママなので、子供はねちゃんと見てくれてると思うから、遊んであげられなかったとしても歯磨きしてもらってる時、一緒にお風呂入ってもらってる時、眠る時、ママの愛情をしっかりたっぷり感じている、絶対感じてくれてるから、その一つ一つを、遊んであげることが愛ではないから、その子供と過ごす全ての時間を私はちゃんとできてるんだって認めてあげて、毎日を乗り越えてもらいたいなと思います。乗り越えてって言ったのは、もうね働くママたち毎日を乗り越えてるんですよ。必死にねやりくりして、なんとか一日を 終えてるんですよね。いろいろね思うことあると思うけど、このきっと配信を聞いてるリスナーの方々、ママたち、こう首がもげるほど、いやわかるよって、私も毎日悩んでるよって思ってくださる方たくさん、目には見えないけどあなたの仲間たくさんいるから、どうかどうか自分をいっぱい褒めて、褒めてもらえないけどね、子育てしてたって、だけど自分で自分を褒めてあげて、一緒に楽しく幸せな子育てをしていきましょう。また悩んだり行き詰まったりしたら、いつでもお話聞くので、私はね立派なアドバイスはできないけれど、一緒に子育てを頑張るママとして共感したりすることはできると思うので、お気軽にメッセージをいただければと思います。今日は毎日ギリギリで頑張る働くママへ、私の思うことをお伝えさせていただきました。今日の配信が少しでも働くママたちの、助け、癒し、優しい時間になっていたら嬉しいなと思います。この番組では外見やファッションの悩みはもちろん、自分の在り方や印象の整え方についてもゆるっとお届けしています。ちょっと今日は喉の調子がちょっとアレルギーのせいで悪くって、聞き取りづらかったと思うんですが、聞いてくださって本当にありがとうございました。感想や質問、リクエストなども匿名で送れるマシュマロからいつでもお待ちしております。マシュマロのリンクは概要欄、プロフィール欄のページに貼ってありますので、ご確認をお願いいたします。あなたの今日が彩りのある一日になりますように。またねー。